今朝皆さんと学びたいのはコロサイ人への手紙1章、特に10節から11節の御言葉です。コロサイの1章、特に10節から11節の御言葉、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちはこれから一緒に内容を見ていくわけですけれども、前回コロサイを考えてから少し間が空いてしまったので、今までに学んできたことを改めて思い返してみてください。覚えてますか？私たちは今コロサイの兄弟姉妹のことを思って捧げられたパウロの祈りを考えていました。パウロはコロサイの人々に実際に会ったことはおそらくありませんでした。この教会を最初に建て上げたのもパウロではなくて誰でした？彼の働きを通して救われたエパフラスという人物でした。パウロ自身はこの町の兄弟姉妹のことを直接は知らなかったわけです。しかしある時エパフラスの報告を通して、そんな教会が主に喜ばれる教会として忠実に歩んでいるんだと、そう聞かされて、パウロはそのことを喜び、神様の働きに心から感謝していました。もちろんこの時コロサイの教会が大きな問題を抱えているという現状も聞かされてはいました。彼らの間には間違った教えが徐々に広がっていて、信仰の土台というものが揺るがされそうになっていることもパウロはよく理解していたわけです。イエス・キリストを否定してキリストだけでは不十分なんだという、そんな真理をねじ曲げる、そういった教えが入り込んで人々が混乱に陥っているということも気づいていました。でもだからこそパウロは祈ってたわけです。実際に会ったことはなかったとしても、愛するコロサイの信仰者たちが危険や困難に直面してなお主に喜ばれるものとして成長し続けてほしいと、そう願っていました。どうかますますこのように成長していってくださいと、そんなパウロの祈りの言葉、それが今私たちが開いたこの1章の9節から14節のところに記されていたわけです。そして私たちはそんな彼の祈りのうちに、主に喜ばれるものとして成長していくのに欠かせない6つの要素というものを見出すことができました。6つの要素でした。コロサイの信仰者のためだけではありません。私たち自身も主に喜ばれるものとして成長していく、その時に鍵となる6つの要素です。そしてそのうちの2つを私たちはもうすでにこれまで見てきたわけですけれども、どんなものがあったでしょう。1つ目に私たちが見たもの、それは神の御心に関する知識に満たされるということでした。主に喜ばれるものと変わり続けていくために、神の御心に関する知識に満たされるということが欠かせなかったわけです。パウロは9節のところでこう述べてました。9節のところをご覧いただくと、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと。パウロはコロサイの兄弟姉妹たちが神の御心に関する真の知識で完全に満たされること、いっぱいになること、そのことを祈っていました。確かにこの教会のうちには福音の力が働いていて、もうすでに信仰や愛や希望といった、そんな素晴らしい特徴も現れてはいました。でもそんな彼らがそれで止まるんじゃなくて、ますます御言葉のうちに明らかにされた神の御心を知って、それによって生き方が変えられ続けていくこと、そのことをパウロは望んでいたわけです。 もちろんこうやって私たちが知識を蓄えるといったときに、これはただの頭でっかちな知識、聖書の知識を蓄えるということではありませんでした。その人の心が聖書に表された神の御心に関する知識で溢れるようになるだけでなく、その知恵によって歩みが変えられていくということ、それこそが信仰者の成長には欠かせない大切なものだったわけです。神の御心に関する知識に満たされること、これが一つ目に欠かせない要素でした。二つ目に私たちが見た要素、それは主にかなった歩みをしていくことでした。主にかなった歩みをしていくこと、そのことが続く十節の最初のところに記されていたわけです。十節の続きを見れば、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれと書いてました。パウロは忠実に、もうすでに忠実に歩んでいた兄弟姉妹たちが神の御心に満たされる、神の御心の知識に満たされるだけじゃなくて、それによって他の誰でもない主イエス・キリストに似たものとますますなっていくこと、そのことを祈ってました。自分たちが勝手に考えるような目標にたどり着くのではありません。主にふさわしいものとして成長していくということ、それこそが全ての信仰者にとっても欠かせない歩みになったわけです。そしてそれはもちろん今を生きる私たちにとっても同じでした。私たち自身も愛する主と自分自身の姿をいつも比べて、キリストに似たものへと日々変えられていくということ、そのことを目指していくわけです。いつまでもこの歩みが続くわけではありません。私たちはいつの日か必ず主にお会いする日がやってきます。私たちはそのことを楽しみに待ち続けることができます。でもそのことを楽しみにしながら、私たちはその日がやってくるその時まで、キリストが清くあられるように自分を清くしていくわけです。それこそが信仰者の成長に欠かせない重要なものでした。主にかなった、主にふさわしい歩みをしていくこと、それが二つ目に成長に欠かせない要素でした。どうでしょう、思い出しました？どちらも非常に重要な真理でした。でもこれで全てが終わったわけではありません。パウロはあと4つ欠かせない要素を続けて教えてくれていました。なので続けて私たちは聖書の言葉を見ていきたいと思います。今日は3つ目から5つ目までを一緒に考えたいと思いますけれども、その前にいつものように御言葉をお読みします。なので皆さん、今確認したことを頭に入れながら、今一度全体を抑えるために9節から14節のところまで、そこをお読みしますので、そこを見てください。9節からパウロはこのように記していました。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。さて、主に喜ばれるものとして欠かせない、成長していくのに欠かせない3つ目の要素ですけれども、3つ目は実を結び続けていくことです。3つ目は実を結び続けていくことです。真の信仰者はその歩みにおいて、いつも主が喜ばれる実を結び続けていくということです。パウロは10節のところで、 こう続けていました。ちょっともう一度10節の頭から見ていただくと、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、その後あらゆる善行のうちに身を結びって、書いてました。まず注目してほしいのは、この身を結びという動詞が用いられていましたけれども、これには継続を表す現在形が使われていたということです。皆さんちょっとこれ覚えておいてください。この身を結びという動詞には継続を表す現在形が使われていたということです。どういうことか言い換えると、これはただ一回限り身を結ぶという話をしていたのではないということです。そうではなくて、あらゆる善行のうちに身を結び続けること、身を結び続けること、そのことをパウロは言わんとしていました。一度ではありません。途絶えることなく、絶えることなく、継続的な身を実らせ続けていくこと、それが主に喜ばれる生き方だったわけです。身を結び続けること、またそれに加えて、この身を結ぶという言葉の意味自体も非常に興味深いものでした。この身を結ぶという言葉なんですけれども、これには文字通り果物、果実や種を実らせるといった意味ももちろんあります。身を結ぶといった時に、その言葉から読み取れる通り、果物、果実や種を実らせるという、そんな意味も持ってます。でも同時に、この言葉には人の内側に身を生み出すこと、人の内側に身を生み出すこと、また身を実らせる、そういった意味も含まれているものでした。人の内側に身を生み出すわけです。身を実らせるわけです。あるギリシャ語の辞典は分かりやすくこの言葉の持っている意味をこう描いてくれて、こう描いていました。皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、見ていただいて、そこにこう書かれます。カルポス、ギリシャ語実を結ぶという言葉は、自然の成長に由来し、木や土の生命力を利用して自然に成長するものを表していますって。でここで皆さんに少し覚えていてほしいことっていうのは、この言葉は自然に成長するものを表しているというこの点です。自然に成長するもの、それをこの言葉は表していました。要するに、この実を結ぶという言葉には、何かその人の努力などによって生み出されるものではなくて、命を生み出す源と結びついていることによって、自然にその人のうちに生み出されるものを生み出されるもの、そういった意味が含まれているわけです。命を生み出す源に結びついていることによって、自然にその人のうちに生み出されるもの、そういった意味が含まれているわけです。さて、ちょっと立ち止まって考えてみてください。これこそまさにクリスチャンの歩みでもありました。私たちが勘違いしたくないことというのは、この箇所であらゆる善行のうちに身を結びとパウロが口にしたとき、彼はまず自分の努力や良い行いによって神様を喜ばせなさい、そうでなくては神様の前に正しいと認められることはありませんといったようなことを言わんとしていたわけではなかったということです。パウロはそのようにして、私たちの良い行いが救いをもたらすという、そんなことを言わんとしていたわけではありませんでした。そんなことはもちろんパウロも教えていないし、聖書全体も教えていることではありませんでした。むしろ私たちが聖書を見るときに、はっきりと繰り返し教えられていること、それは私たちはただ神様の恵みと憐れみの働きによって救われたということです。自分が何かしら良い行いを十分にしたから、神様の前に義と認められたもの、そんなものは一人としていません。すべての人がキリストが成し遂げた御業のゆえに、それを信じる信仰によって完全な 神様の前に義と認められたわけです。パウロも繰り返し言っていました。例えばローマ書の5章の1節のところを見てみると、ローマ書の5章の1節のところにこう書いてました。ローマの5の1のところに、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またエペソの2章の8節のところを見てみると、エペソの2章の8節から9節のところにはっきりとこう記されていました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この世の宗教は言います。良い行いや徳を多く積み重ねなさいって。そうすれば天国に行くことができますって。でもそれに対して聖書ははっきりと言うわけです。あなたのどんな良い行いも完全な神様の前には無意味ですって。私たちのどんな正しい行いも一切の罪を忌み嫌っておられる清く正しい神様の基準を満たすことなんて到底ありえませんでした。だからこそ私たちは本来みんなこの神様の前に滅ぼされて叱るべき、そんな存在でした。私を含めここにいる一人一人皆が神様の前に滅ぼされて叱るべき、そんなものだったわけです。誰一人として自分にはこの状況をどうすることもできない、文字通り希望のない罪人でした。しかしそんな私たちに対して恵み深い神様が救いを用意してくださったわけです。すべてが神様の計り知ることのできない憐れみ、驚くべき賜物でした。こうして私たちはただ恵みのゆえに信仰によって救われました。すべての御業を最初から最後まで成し遂げられたのは救い主イエス・キリストでした。ただこの方の死と復活によって私たちは今神様との平和を持っているわけです。私たちから出たものはただの一つとしてありません。そもそも私たちは誰一人として救いにすら値するものはいませんでした。だから私たちが誇りとするものはただ主キリストの十字架でしかないわけです。でもそうやって私たち、そんな素晴らしい救いを信じ受け入れた者たち、その者たちはそれで終わりではありませんでした。そう言って恵みによって救われた者たちはキリストを何よりも誇りとして自分を救ってくださったその神様を褒めたたえることを何よりも追い求めて生きていこうとするわけです。皆さん、大切なことというのは、確かに良い行いはその人を救うことはありません。でもキリストの福音によって真に救われた者は主に喜ばれる良い行いをする者へと変えられたということです。そのようなものによって神様に変えられました。だからこそ私たちはありとあらゆる振る舞いを通してもキリストの素晴らしさを証ししたいって、そんなキリストの弟子にふさわしい身を結ぶものとして歩んでいこうとするわけです。さっき私たちが読んだパウロのエペソの2章のところで続きにこう記されていました。私たちの良い行いではなくて恵みによって救われたんだと、そう話した後パウロは2章の10節のところで書いてました。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって。また他の誰でもないイエス様もこう明白に述べていました。ヨハネの15章の5節と8節のところで、ヨハネの15章の5節と8節のところで、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、 私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、ここ別訳で訳すなら、あなた方が多くの実を結び、私の弟子であることを証明することによって、私の父は栄光をお受けになるのですって。健康な木はそれにふさわしい実を必ず結ぶようになります。それは当たり前のことです。ごく自然のことです。それと同じように、キリストに正しく結びついているものは、キリストにとどまっているものは、それにふさわしい実を必ず結ぶようになります。なんでかって、他の誰でもない主が、聖霊なる神様が私たちのうちに働いて、主に喜ばれるものへとますます変え続けていってくださるからです。もちろんこれは、じゃあ神様が働いてくださるんなら、私たちは何もせずに神様が働かれるのをただ待っていればいいんですね、という話をしているのでは全くありませんし、また新しくされた者たちは罪過ちを一切犯さないとかいう、そういう話でもありません。救われた私たちは罪を犯してしまうこともあります。神様を悲しませてしまうこともあります。でも同時に、救われた私たちは神様とその言葉に忠実に従って、キリストに似たものへとなっていくということ、そのことを目指して歩み続けていくわけです。私たちを救ってくださった唯一の誇りであるそのキリストを喜ばせること、そんな良い行いを通して主の栄光を表していきたいと、そう歩み続けていくわけです。そのようなものへと私たちはもうすでに福音によって変えられました。そして私たちが、私たちの命の源であるキリストにとどまって生きていき続けていくならば、キリストの弟子にふさわしい身を、例えばガラティアの5章で挙げられているような、愛であったり喜びであったり平安であったり寛容であったり親切や善意や誠実や柔和や自制といった、そういったもの、そういった実をもますます実らせるように必ずなっていくわけです。良い行いが私たちを救うわけではありません。恵みによって救われました。でも恵みによって救われたものは、良い行いをするものへと変えられたわけです。キリストにとどまり続けて、良い行いを、実を実らせ続けていくわけです。だからぜひ自分自身に一度問いかけてみてください。果たして私たちはそんなキリストにふさわしい実を実らせているでしょうか。例えば人々が私たちの歩みを見るときに、ああこの人はキリストの弟子だって、そう気づくでしょうか。そんな主に従うものにふさわしい、そんな実を実らせ続けているでしょうか。ただ主の恵みによって救われたもの、救われた私たち、私たちはこの方を喜ばせるものとして、どんな時もキリストに、命の源に根ざして、ますます主にふさわしい良い行いを続けていこうとするわけです。そのようにして主に喜ばれる、そんな実を結び続けていくということ、それが3つ目に欠かせない要素として挙げられていたものでした。続いて4つ目に欠かせない要素として挙げられるものですけれども、4つ目は神様を知り続けていくことです。神様を知り続けていくことです。実を実らせ続けるだけでなく、神様を知り続けていくことです。10節の最後のところを見ていただくと、こう続いていました。神を知る知識を増し加えられますようにって。ここで皆さんに最初に注目してほしいこと、それは増し加えられますようにという動詞に継続を表す現在形が使われているということです。ということは、皆さんつまりどういうことですか。ただ一回限り増し加えるという話をしていたんじゃな、 いたのではなくて、神を知る知識を増し加え続けるということ、そのことをパウロは言わんとしていたということです。一度ではありません。継続的に神様を知り続けていくということ、それが主に喜ばれる生き方でした。御言葉を通して主をますます知り続けていくわけです。でもある人はこれを聞いてこんなふうに思ったかもしれません。あれって、神様を知っていくこと、それが信仰者にとって大切だっていうことはもうどこかで聞いたんじゃないかって思い返してみたら、それってパウロが9節のところで神の御心の知識、神の御心に関する知識、これに満たされると言っていたことと同じじゃないですかって。でもしそんなふうに思われたなら、それは素晴らしいことです。なぜならまさにそれこそがパウロのポイントでもあったわけです。ちょっと皆さん今10節見てますけど、視点を広げてこれまで見てきた祈りの流れというものをもう一度よく考えてみてください。パウロはこの際の兄弟姉妹たちが主に喜ばれるものとして成長していくことを願って祈ったわけですよね。その時にパウロは最初に神の御心に関する知識に満たされることを祈って、その次に主にかなった歩みをしていくことを祈ってました。そしてその後彼は良い行いをして実を結ぶことを祈って、そしてここで神を知る知識がさらに増し加わることを祈っていたわけです。この4つにある皆さんつながり見えません？そうです、パウロはこの祈りを通して、この祈りの中で神様を知るということと信仰者の行動振る舞い、そこにある密接な関係を繰り返し描いていました。神様を知っていくことと、私たちが信仰者が生きていくこと、行動振る舞い、そこには密接な関係があるわけです。これは非常に大切なことでした。私たち自身の信仰生活においても、この2つのものというのはどちらも絶対に欠けてはいけないわけです。で、当たり前のことに聞こえるかもしれませんけれども、皆さん、もし私たちが主に喜ばれる良い行いをしようと思えば、皆さん何必要です？そのためにはそもそも主が何を喜ばれるのかを知らなくてはいけません。じゃあキリストに似たものになっていきたいとそう願うのであれば、何が必要になります？キリストがどのように歩まれたのかということを私たちは覚えなくてはいけません。だからこそ私たちは神様がご自身の性質や御心というもの、そういったものをすべて明らかにしてくださった聖書を開くわけです。そうやって御言葉を通して私たちは神様がどのようなお方なのか、主が私たちに対して何を求めておられるのか、主がどのように歩まれたのか、そのことに心を留めようとするわけです。それがなくては始まりません。でも同時に御言葉を私たちただの知識として蓄えることがゴールでもありませんでした。私たちは学んだ知識、学んだ真理というものを信じて、それによって実際に生きていくという責任をも負っているわけです。頭でっかちな知識ではなくて、さまざまな経験を通してますます神様のことを深く個人的に知っていくわけです。例えばどんなふうにかって、例えば御言葉を通して父なる神様が全てを支配されている主権者であるとそう知るわけです。でもその方に実際に信頼して、ただ知識だけじゃなくてその方に実際に信頼して自分の置かれた状況を歩んでいこうとするわけです。御言葉を通して私たち イエス様がどれほど忍耐深く私たちに憐れみを示してくださっているのかということを知ることができます。その模範に倣って他の兄弟姉妹に対して自分も実際に憐れみを示して生きていこうとするわけです。御言葉を通して聖霊なる神様が聖霊なる神様の力がいかに力強いものであるかということを私たちは知ることができます。その力に実際に身を委ねて、まだ救いを知らない人々に福音を述べ伝えようとしていくわけです。もちろんそのようにして私たちが歩んでいけば、いろんな場面に直面することになるでしょう。感謝にあふれることもあれば、悲しみや不安を味わうこともあるでしょうし、喜びを味わうこともあれば、難しさや痛みというものを覚えることもあるでしょう。でもそうやって私たちが御言葉を通して知った知識をただの知識で置いておくのではなくて、実際に生きていくときに、たとえ良い時であろうが、たとえ悪い時であろうが、変わらずに生きて働いておられる、その神様の偉大な御業をそこに見るときに、私たちは主の素晴らしさというものをますます個人的に知っていくわけです。ただの言葉じゃないって。確かに神様は全てのことを支配されておられるって。私たちは憐れみを示すことが難しいって、でも主がもうすでに憐れみを示してくださったから、そのことに感謝して歩んでいこうって、そうやって私たちが知ったことを知識ではなくて個人的なものとして歩んでいこうとするわけです。そうするときに、確かに私たちにとってよりどころだって、十分なものなんだって、神様の計り知れない力であったり知恵というもの、その偉大さを知るようになっていくわけです。そうやって私たちが御言葉を読んでそれを知り、そして知ったことを生きていけば、そのまた神様の素晴らしさを知り、そしてその後どうします？その凄さが分かれば私たちどうしようとします？私たちはますますそんな力がある御言葉を読んで学んで自分のうちに蓄えて、それに従って生きていこうとするわけです。そうやって私たちは終わらないサイクルを、そうやって私たち信仰者は神様を知り続けながら歩んでいこうとするわけです。ですから間違いなく神様を知るということ、御言葉を通して神様を知るということと、信仰者の振る舞い、私たちがどのように生きていくのかということは密接な関係がありました。どちらかが欠けてもダメなわけです。だとすれば、どうでしょう、自分自身の歩みを少し一緒に振り返ってみてください。果たして私たちは神様を知ることにおいて、もうすでに満足しているかのようになっていないでしょうか。まるで自分は全てを知っているかのように、私たちは言葉では言わないかもしれません。でも自分は全てを知っているかのように振る舞っていたりしないでしょうか。かつて詩編の著者は御言葉に対する思いをこう口にしていました。詩編の119編の12節、また14節から16節のところに、詩編の119編12節また14節から16節にこうあります。主よ、あなたは本べき方、あなたの掟を私に教えてください。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れませんって。どうでしょう、私たちは果たしてこんな熱意や思いというものを御言葉に対して、聖書に対して今思っているでしょうか。神様を個人的に知っていくということは、あなたにとってどんなものにも勝る喜びでしょうか。ちょっと皆さん自分自身に問いかけてみてください。あなたの成長に御言葉は本当に欠かせないものだとそう信じてますか。 よく考えてみてください。もしそうだというのであれば、じゃあ私たちは日々の生活の中でどれぐらい実際に御言葉との時間を取ろうとしているでしょうか。いや、少し質問を変えると、これは自分自身にも今週問いかけ続けたことですけども、少し質問を変えると、私たちは果たしてどれくらい御言葉と時間を取ることを中心に他の予定を立てているでしょうか。もちろんそれぞれにいろんな責任や課題というものは毎日のようにあります。やりたいこともやらないといけないこともいつもあります。時間ができる時を待っていても、その時は来ないかもしれません。でも、もし神様の言葉が自分の成長に欠かせないものだと本当に信じているのであれば、私たちは他の何よりも、他の何かを考えて予定を立てるよりも、まず御言葉との時間に自分の優先順位を置いているでしょうか。本当に私たちは神様の言葉が自分の成長に必要なんだと、そう信じているんでしょうか。皆さん、私たちが主に喜ばれるものとして成長していくには、神様を知る続けていくということ、それがもう絶対に必要でした。御言葉を通して愛する神様をますます知っていって、学んだ知識を実際に生きていくこと、そしてますますそのことを通して神様を個人的に深く知っていくわけです。そんな生き方こそ4つ目に欠かすことのできない要素として挙げられていたものでした。さて、これから私たちは今日の最後となる5つ目の要素を見ていくわけなんですけれども、その前にどうでしょう。これまで私たちは4つ、主に喜ばれるものに成長していくのに欠かせないその要素を、神様の教えを学んできました。もしかしたら今圧倒されてこんなふうに思っているかもしれません。もちろん自分自身は神御言葉が言っているようにますます成長していきたい、キリストに似たものへと変わっていきたいって、そう思ってますって。でも本当に罪深い自分には変わらなくてはならない部分があまりにも多すぎるし、あまりにも基準が高すぎるし、どう考えたって自分にはできそうもありませんって。もしそんなふうに感じている方がいるのであれば、まさにその通りだということです。私たちのうちにその力はありません。間違いなく信仰生活を自分の力でどうにかしようとし続けているのであれば、必ずそこに失望を覚え、諦めさえ覚えてしまうでしょう。しかし私たちにはより頼むことのできる大きな力があります。他の誰でもない偉大な神様に身を委ねて歩んでいくことができるわけです。そしてそれこそがパウロが次に祈っていた5つ目の要素でした。皆さん、5つ目は神様の力によって強められ続けることです。5つ目は神様の力によって強められ続けることです。11節を見ていただくと、このように記されていました。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くしって。ここで皆さんに注目してほしいのは、強くされてと訳されていたこの動詞です。言うまでもなく、もう気づかれるかもしれませんが、これにはまたまた現在形が用いられていました。ということは分かりますよね。パウロはコロサイの信仰者たちがただ一度強められて、はい、おしまいですという話をここでしていたのではありませんでした。たった一回だけ助けや力というものを神様から与えられて、あとのことは自分の力で頑張っていきなさいということを言われていたのでは全くなかったわけです。 パウロは彼らがあらゆる力を持って強くされ続けていくということ、そのことを祈っていました。要するに彼らのうちに与えられるその神様の力というものは継続的で絶えることのない、そんな完全な力だということです。そして皆さん、これがいかにすごいことなのかよく考えてみてください。いかに私たちのうちに働いているその力がすごいものなのかということを考えてみてください。他の誰でもありません。神様によっていつも力づけられながら歩むことができるということです。すべてを支配されておられる栄光にあふれた権威あるこの方の力によって私たちは生きていくことができるということです。この力は皆さん、ただの力じゃありません。この世界のすべてのものを言葉によって作られたその方の力が、この世界のものをすべて変わらずに保っておられるその方の力が、ご自身の独り子をその死からよみがえらされた方のその力が、信仰者一人一人のうちに働いて必要な助けを与え続けてくださるというわけです。皆さん、世界のすべてを言葉によって作られた力がどんなにすごいか分かります？想像できます？私たちには想像もできません。到底計り知ることのできない圧倒的な力を生ける神様は持っているわけです。でもその力を持って弱い私たちのうちに神様は働いて力強めてくださると、そういうわけです。だとしたら思いません？これ以上に私たちにとって何か必要なものはあるんでしょうか？全てに勝って偉大な方が共にいてくださって、私たち信仰者として歩んでいくためのその力を常に与え続けてくださるのであれば、それ以外に何か必要とするものがあるんでしょうか？振り返ってみれば、この言葉を口にしていた、この祈りを口にしていたパウロ自身も、彼自身のうちに働いている主の力により頼み続けた人物でした。同じコロサイの中を見ても彼はこう述べています。ちょっとコロサイの一章進んでいただいて、28節のところを見ていただくと、一章の28節また29節のところにこう記されています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。って、確かにパウロはキリストのために熱心に働いていました。あらゆる人たちに御言葉を教えて、ますます彼らがキリストにある聖人として成熟したものになっていくことを願って、主に忠実に従い続けていたわけです。そんな彼の歩みというものは、一見彼自身の力や知恵に基づいたものに見えるかもしれません。でも彼自身はそんなふうには考えていませんでした。パウロも自分のうちに力強く働くキリストの力をいつも覚えて、それにより頼みながらどんな時も奮闘していたわけです。皆さん、私たちは覚えることができます。生ける神様が私たちのうちに働き続けてくださっているということです。私たちには到底理解することもできないような力ある神様が私たちのうちに働いて力強め続けてくださっているということです。自分の力や知恵ではどうすることもできません。でもどんな時もこの神様が私たちに必要な力を与えてくださり、強めてくださり、そ そして支え続けてくださるわけです。だからもし罪深さを覚えて心が苦しいときは、もし私たちが先が見えずにいろいろな不安や恐れを抱くときは、私たちがいろいろな心の葛藤を覚えるときは、いろいろな苦しみを覚えるときは、思い出すことです。どんな方が私たちのうちに働いてくださるのかということです。どんなに偉大な力を持っているお方が私たちのうちに働いてくださるのかということです。私たちはその方に委ねることです。私たちが持っている希望は、私たちが持っている揺るがない約束は、まさにこれでした。でも同時に皆さん、神様がこうやって力を与えてくださるというのは、ただ力を与えることが目的ではありませんでした。もう一度11節のところを見ていただくと、11節のところにこう書いてました。一章の11節に、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くしって。残念ながらちょっとこの訳では読み取りにくいかもしれません。なのでレジュメに載せた2017年版の聖書を見ていただくと、2017年版ではこの部分を分かりやすくこう表現していました。あらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますようにって。神様が皆さん力づけてくれる目的は一体何だったんでしょう。それは信仰者たちがどんなことに対しても忍耐し寛容でいられるためでした。それが目的だったわけです。皆さん、私たちは決して騙されてはいけません。ある時ある人がこんなことをあなたに言うかもしれません。こんな言葉をどこかで聞くかもしれません。クリスチャン生活っていうのは何の困難も経験しない容易なものですって。キリストを信じさえすれば、あなたの抱えているすべての問題から解放されて、もう苦しむことはありませんって聞くかもしれません。でも私たちが御言葉を見れば、そういった言葉は間違いなく嘘でしかありませんでした。イエス様自身も弟子たちに向かってこう言われてたわけです。ヨハネの15章の20節のところに、ヨハネの15の20のところに、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。またパウロもはっきりとこのように述べてました。第二テモテの3章の12節のところで、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって言われていたことは明白でした。もしキリストを信じ受け入れて、この方に全てを捧げ忠実に歩んでいこうとするのであれば、その者は必ず迫害を受けますって。それが聖書の約束でした。キリストを信じていれば問題がなくなるわけではありません。この世でこの方のために生きていこうとすれば、そこにはさまざまな苦しみが待っています。信仰のゆえに不当な扱いを受けることもあれば、悪にあふれているこの世の誘惑によって惑わされることもあったりします。自分自身の罪との絶え間ない戦いを経験することもあれば、他の人の罪によって傷つけられてしまうこともあったりします。またそれ以外でも、さまざまな数多くの試練や、また主の懲らしめでさえ私たちは受けることもあるわけです。間違いなくキリストの弟子として生きていくということには大きな犠牲や苦痛というものが伴うものでした。それは確かな現実でした。でも皆さん、同時にその中にあって、私たちは全てに勝る宝であるキリストを、どんな状況にあろうとも私たちを力づけてくださる偉大な神様を持っているわけです。パウロはどんなことにも忍耐し寛容でいられますようにと、そう口にしてました。ここで 忍耐って訳されている言葉ですけども、この忍耐と訳されている言葉は特に困難な状況に置かれた時に揺り動かされないこと、耐え忍ぶことを意味しています。忍耐という方は困難な状況に置かれた時に揺り動かされないこと、耐え忍ぶことを意味しています。もう一つの寛容と訳されている言葉ですけれども、こっちは特に人との間に難しさを覚える時に、人との間に難しさを覚える時に不満や苛立ちを覚えることなく忍耐を持って接すること、そういった意味を持っていたりします。寛容という方は人との間に難しさを覚える時に不満や苛立ちを覚えることなく忍耐を持って接すること、そのことを意味していたりします。つまりこの2つの言葉を用いて彼が言わんとしていたことは明白でした。たとえその困難が状況から来るものであろうとしても、人から来るものであったとしても、私たちは忍耐を持ってその中で歩んでいくことが求められるということです。簡単なことではもちろんありません。コロサイの兄弟姉妹のことだって皆さん考えてみてください。最初にも振り返しましたけれども、コロサイの兄弟姉妹たちというのは大きな困難に直面していました。自分たちの信じる福音とは異なる教えをする者たちが教会の中に入り込み始めてたわけです。どう思います？彼らがその中で主に喜ばれるものとして忠実に成長していこうとすれば、当然さまざまな迫害や偽教師たちとの戦いもあったでしょう。私たちと同じように彼らも自分たちの持っている罪との葛藤だってもちろん経験していたことでしょう。でもそんな中に置かれていたからこそ、パウロは彼らのために祈ったわけです。彼らが栄光にあふれた神様によって強められて、その力によって困難な状況にあろうとも忍耐と寛容を尽くすことができるようにって、神様の力によってそうやって歩むことができるようにって。だから思いません？そんな祈りを聞いたコロサイの兄弟姉妹たちはどれほど励ましを受けたことでしょう。難しさを覚えているその中にあって、神様がご自分の愛する者たちを力強めてくださるんだという、そんな揺るがない約束はどれだけ彼らの心に大きな希望をもたらし続けたことでしょう。でも皆さん、今を生きる私たちも同じ神様に信頼し、この方の働きに全てを委ねることができるということです。一人一人のうちに働いてくださるこの方により頼んで歩んでいくことができるということです。でもね、そのためにはまず自分自身がいつも覚えていなくてはいけません。自分は弱いということです。神様の助けをいつも必要とする存在だと、そうただの知識ではなくて自分のこととして認めることです。パウロは確かにそのように歩んでいました。だからちょっと考えてみてください。パウロの歩みを振り返ってみたときに、彼はありとあらゆるそんな苦しみを信仰の上に経験していました。肉体的にも精神的にもさまざまな苦痛というものを味わってたわけです。でもそんな彼はどうしてこんな苦しい状況に自分を置くんですかと、そう神様に不平を抱くことも、その苦しみから逃げ出すこともありませんでした。彼は自分を不当に扱って傷つけて迫害してくるそんなものに対して怒って憤って仕返しをしようとすることもありませんでした。なんでそんな悩みができたんでしょう。彼は言ってたわけです。第二コリントの12章の9節から10節のところに、第二コリントの12章の9節から10節のところにこう書いてました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。 ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロはどんな状況に置かれようとも自分の力の源を見失うことはありませんでした。自分のうちにではありません。彼は自分のうちに、自分の弱さのうちに働くキリストの力がいつも自分を励まし奮い立たしてくださる、そんなものだとそう確信していたわけです。だからこそ彼は自分の弱さを誇ることができました。皆さん、私たちがキリストの福音に忠実に歩んでいこうとするのであれば、今私たちが見ているようなこの御言葉に従っていこうとするのであれば、その悩みには必ずいろいろな戦いや難しさはあります。でもそんな時、私たちが私たちの内を見てもどこにもその困難に対する勝利する力はありません。でも同時に感謝なことに、私たちには助けがあります。どんな時もより頼むことのできる力ある神様がいます。私たちのうちに働き続けてくださって、私たちが想像することもできないような、計り知ることのできないような、そんな力を持って私たちを力強めてくれる、そんなお方がいるわけです。だとすれば、強がらないでこの方に全てを委ねることです。弱さは認めてこの方に自分の身を捧げることです。そこに私たちは本当の力を見ることができます。この方の素晴らしさを私たちは見ることができます。そして私たちがそのことを見たときに何します？私たちはまた主を知って、また御言葉に戻って、私たちは御言葉を学んで生きていって、また主の素晴らしさを知り続けていくわけです。それが皆さん、私たちに必要な生き方でした。私たちにとって感謝な喜びにあふれた生き方でした。互いに支え合いながら、祈り合いながら、このようなものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが御言葉を通して改めて見たように、神様、私たちに必要なすべてのものはこの聖書の中に記されています。私たちがどうか知識として蓄え続けるのではなくて、実践していくことができますように。神様、私たちがあなたのことをますます知って、あなたのことをますます愛し、あなたのことを愛するから罪を憎んで生きていって、そして私たちが主により頼んで生きていく、その中にあって働いてくださるあなたの力を知って、私たちがますますあなたを自分のこととして深く知ることができますように。どうかそういった生き方を通して、神様、私たちがあなたの栄光を表すものとして変えられ続けていって、私たちだけじゃなくて周りのものに対しても喜んで証ししていくことができますように。私たちの神様がどれほど素晴らしく偉大な力を持ったお方なのかということを、私たちが大胆に述べ伝えていくことができますように。神様、私たちは弱く愚かなものです。どうか神様、私たちが今日学んだように、神様の力により頼みながら生きていくことができますように、その助けと励ましをそれぞれの心に与え続けてくださいますように。御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ね感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。